QIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
元令和のボランティアで今は芝木隊な、埼玉県川口市の市議会議員岡本さゆり氏、この方無所属、現在36歳だそうですけども、が、今年1月に発生したトルコ国籍の男、まあ、いわゆるクルド人ですよね、が、赤信号を無視して、まあ、その交差点で対向してた、対抗っていうか違うな、信号が青だったんですよ。青の信号で日本人の19歳の青年が直進してたところに信号を無視して横面から突っ込んできたこのクルド人の車がぶつかって、日本人のその19歳のお兄ちゃんが、亡くなったという死亡事故が起きてるんですけど、でその、死亡事故について甚だしい事実誤認をして炎上中です。本当この界隈の人って思い込みの激しさ、間違っていても訂正しない、謝らないという、まあそういう人ばかりで嫌になりますということでいただきました。まあこの、亡くなったこの青年のね、日本人の青年の遺族は、ドライブレコーダーで信号無視を確認し、刑事裁判を待つ中、まあ要するにそういう今裁判をやろうという時なんですけど、この岡本さゆり市議が、バイクが赤信号で突っ込んだとするデマを、まあ、そのデマを引用投稿、だから別な人が書いたやつを引用してるってことですね。で、その遺族の方々は、被害者を加害者扱いをしているということで強い反発を示し、他の市議会議員も傷口をえぐる行為であると批判。で、岡本氏は差別助長を懸念し、哀悼の、まあ、コメントを述べていますが、投稿削除はしていないと。いうことで、まあ私この岡本さんは前からなんとなく名前は知ってるっていうことでその程度なんですけど、私まあ全然なんか注目も何もしてなかったんですけど、さっき見たら岡本さんから私フォローされてんですよね、ツイッター。私は知ってないんですけど、でまあどういうことなのか、何が見たくてやってるのか知らないんですけど。まあこの方のその発言の浅さっていうのは前から指摘されているのと、思い込み、これ書いてある通りで思い込みで批判をしてしまうっていう、で私が今例えば情報交換をしている肉人かの中にはこの岡本さんによってひどい目に遭ったっていう方がいるんですよ。んでその人の心ないそのコメントによってひどい目に遭って、まあ、いわゆるこの人が、まあ、犬笛を吹いたような形になって、ひでえ目にあったみたいなのが あるんですね。で、まあ、まあ、それに関わった方で、すでにもう、ああ、それは失敗でしたって言って、謝罪なさってる方もいるんですけど、この当の本人、この岡本さんは、そういう謝罪とかなんとかっていうのは、未だにしていないということですね。で、噂だけはね、いろいろ入ってます。この人に関しては。例えば、まあ、これはもうネット上で出てる話だから、私が別に一次情報でも二次情報でも三次情報でもないですけど、素人系の AV に出てるという話とかね、あってね。ほんで、江戸島さん見てくださいって言って、リンクが送られてきたことありまして、で、どんなだろうと思って、私も興味津々でしたので、拝見しました。で、これかと。で、まあ、そういうのが送られてくると、私は本当、常に好奇心の塊ですから、人間の、まあ、顔が、いわゆる同一人物かどうかってことを、見聞だな、をしたくなるんですよね。で、それをまあ、顔の正面を向いてるような写真と、AV の中で正面向いてるようなやつを切り出してきて、それをまあ、寸法をこう、拡大縮小しながら、A 画面と B 画面を、まあ、スーパーインポーズっていうんですけど、重ねるんですよ。で、重ねて、 例えば目の黒目だとかをぴったり合わせると、そこをすると、例えば鼻の穴だとか口だとかっていうのが同一人物だったら大体あの収まりのいいところに収まるわけですよね。でこれあの多少その太ってる痩せてるっていうのがあったとしても、基本的にそこはもう動かないんで、でそれはもうそれで大体同一人物かどうか大体あの特定できるんですよ。でそういうことを、やっちゃうんだな俺って。でもちろんそれでこの人がその映像に出てた人かどうかっていう、僕は結論は出てますけど、あえて下手にここで言うと名誉毀損になるから言いませんが、あの自分なりの結論は出してます。でそれと他の例えば令和関係のその関東の令和関係の人とかからは、本当にあのこの人に関するさまざまなあの良くない噂は耳にしています。で、あのなんでそういう状態でこの人ずっとやってんだろうかって、ちょっと私も分かりません、会ったことないんでね。でなんでもっと改善しようとしないんだろうなというふうに思うんですけど、悪目立ち上等っていう部分で言うと大石明子とあんま変わんないよね。でそういう人が多いのかね令和はね。もともとだってこの人令和のボランティアだったんだけど、令和から公認もらえなかったんですよ。あの令和から公認もらえなかったってよっぽどですね。まあ一つは金の問題はあったかもしれないです。金があるかないかちょっと分かりません、この人の懐事情まで知らないですけど、もしお金を持ってるんだったら、令和の場合金さえあれば、木田上優子でも立候補できますから、江ノ島新右衛門でも立候補できますよ、金さえ出せば。俺は無理かさすがに。でまあそういうことなので、どうなんでしょうね本当に。まあこれによってその僕はそのクルド前からね、僕はある程度そのこの川口のクルド人の問題に関しては、僕はあのクルド人の方に寄り添いたい気持ちはあるんですよ。というのはそのこの番組でもお話ししたことありますけど、クルドの人が増え始めたっていうぐらいの頃、まだ社会問題化する前ですよ、ずっと前です。その時にそのトルコ料理とかクルドの料理をあの食べさせてくれるそのまあ闇レストランがあるんだと。その大っぴらに店を開いてんじゃなくて、そのマンションの一室でそういうのをこう家庭料理を食べさせてくれて、お金まあ安く食べさせてくれてっていう店みたいなのがあるんだっつって、で面白い行ってみようっつって行って、でそこの一家と仲良くなって、であの料理も美味しかったし、あの非常に楽しかったんで、でこの人たちいい人たちだなと思って、この人たちと日本人が仲良くなればいいなというのをあの時は思ったんですよ。ところがそのだんだんだんだんいびつな状況になっていって、でそのひたすら守る、何をやっても守るんだっていうそのいびつな考え方を持ってる人と、もう とことんこの人たちは出てってもならないんだっていう、もうそういう、もうあの対立する構図になっちゃったんで、もう手をつけられないような感じになったんだけど、そうなる前にいろいろ手はあっただろうになと思うと、本当返す返す残念で、でもっと早くに手を打っておけば、日本の中でのそんな外国から入ってくる人たちとうまい人間関係を構築できるいいモデルケースにもなったかもしれないなと思うんだけど、まあそうではなかったということで、本当にあの残念だなというふうに思うんですけど、でこの方はね、ともかくこの岡本さんはまあともかくクルドの人たちは 何が何でも悪くないんだと、で日本人の方がむしろ悪いんだというスタンスに立ってるように受け取れるので、さあいかがなものかと思いますけど、さあ外国人問題に非常に詳しい、熊本学園大学教授の木田上優子先生、どうでしょうか。
やっぱその地域によって、その
教授だったんですか。
そこはスルーしていいです。
あ、そうですか。
地域によってやっぱり外国の人が多い地域ってあるですよね。
はい、
熊本はないですよね、そういうとこ。そう考えれば、そこまでないですよね。そこをなんか、そういう地域っていうのは多分ないと思うので、そこまやっぱ そこに住んでる人だとやっぱいろいろ問題があって、
はっきり言えばあるかないかで言えばありますよね、はい、熊本で。
そうでしたっけ。
熊本駅の裏、
そういう地域ありました
っけ。熊本駅の裏側の朝鮮部落とか、そういうのがそうじゃないですか。
あ、外国人が多いんですか。
朝鮮人が多いです。
あ、朝鮮人。
はい、で、いや、今はもうだいぶ変わってるよ。その、もう、うん、ね。で、例えば、菅三順さんとか、そこで生まれ育ったわけじゃないですか。
へ
ぇ。ね。で、僕は別に、
それでもそういう問題とか起こしてないじゃないですか。
問題がなかったから、ね、だから、その、例えば、終戦直後とかのね、その、どさくさのところ、うん、そのめちゃくちゃな頃に問題があったことはあったと思いますよ。あったと思いますけど、うん、
でも後年ここまでね、
うん、それがその問題化してるかっていうとそれはあんまないね。で、うんうん、むしろ、うん、
ですよね。
うん、だからその例えば高度経済成長が終わって、でバブルが弾けて、でしばらく経って気がついたらなんか知らないけど外国からのその労働者がやたらと入ってきましたと。でそれはどこの人なんだろうと、イランの人なのかトルコの人なのか何なのか分かんない、なんか普段見かけない友達の方がやたら増え始めたと。でその人たちが独自のコミュニティを作り始めて、で中にはその宗教的なところで言うとそのイスラム教のそのお祈りを突然そのね、別に礼拝所でも教会でもないところで突然始めたりするっていう、なんだそれやみたいなのが起きたりするっていう違和感がこう前面に立つようなことが、まあ、ここ何年かものすごく増えてるわけですよ。でこれに対しては要するに国のいろんな及び腰の政策の後手後手の部分もあるし、そして地方行政のところでもうとてもじゃないけどもうやれませんと、そこまで我々は力が足りませんという、もう要するにお手上げっていう風になってるところもあったりとか、いろいろなんで、そのもうこれをじゃあどうするんだろうと思ってね、本当に今のうちに手を打っとかなきゃいかんってみんな思うんだけど、じゃあそれを抜本的にどうするのかっていうと誰も動かないよね。だからやっぱ政治家がやっぱりここでやっぱ率先して動かないかんと私は思うんですけど、まあ、確かに今動き始めてる人いますよ。で、まあ、こういう問題だとかに対してその、まあ、だんまりを貫いているその自称リベラルとかあるいは左翼みたいな人たちいるけど、やっぱ人たちこそやっぱり きちんと声を上げるべきなんじゃないのと俺は思うのだからな、というところでいかがでしょうか、キレイさんは。
はい。です。
外国人問題ですよ、ええ。あなたの家の周りが全部外国人の家になったらどうしますか。
いや、その時はその時ですね。
というね。うちはIBB 外国の方もぜひ日本語さえ喋れる方だったら大歓迎でございます。日本語が喋れないとどうしようもないんでね。
あと郷に入っては郷に従いで、そういう従わない人が多すぎるのは
やっぱね、これ日本に入ってくる方々に日本で一番大事な言葉はこれですって言って、郷に入りては郷に従えってことを、これをこう叩き込むっていう、それができんかったら日本じゃなかなかコミュニケーション取れませんぜっていうことをちゃんと言うとかないかんですよ、これは。で、そこに、その、入国審査の時に、ね、その、郷に入りては郷に従えのところでちゃんとチェックボックスにチェック入れろと。ね、要するにそれに従いますっていう、チェックを入れてから入国させるっていう。で、そうじゃなかったらダメだぜ。本当に私はそう思うんですけどね。これはやっぱ日本人的に美学であり、その道徳観であり、それはやっぱり日本に来るものであるならば、そこの部分に対して、それを尊敬というか尊重してもらわないと困るなというふうに思うということですね。で、まあ、これ俺変なこと言ってるつもりないんだけどね、これがなんかね、そのヘイトだなんだって言ってくる人がいるんで本当に困るなということです。一旦 CM に行きまして、この後はお知らせに行きたいと思います。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか、えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや、無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、 そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ、あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2、まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、非鶏魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。